はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月12日の火曜日ですね。いやー、昨日は大阪を満喫してきました。うちのね、9歳小学校3年生になる長男と、そして80今年4になる父親とですね、いや、3人で大阪ツアーしてきましたね。この3人で出かけるのも、去年のハワイホノルルマラソン10キロね、完走した時、まあ、以来にちゃんと意識的に出かけたタイミングじゃないかなって思うんですけども、親子3世代ね。今回きっかけはですね、ゴッホ展っていうのが、大阪市立美術館の方でですね、ございまして、それをちょっと見に行こうかなと思って、先週のね土曜日に本当は企画をしてたんですけども、ちょっとねその時にうちの長男くんが熱出しちゃいまして、今回は流れるっていうこと でまたね、ちょっと日を改めようかっていうので昨日行ってきたんですよ。うん、お昼はね、マインクラフトの、なんだろう、プログラミングの教室みたいな、ズームでね、やるのがありまして、それが終わってから、3人で、電車で出かけるっていうね、はい、ことを言ってきましたね。うちのね、父親はね、もう大体車で出かけるんで、もう電車乗り慣れてないんで、まあ、それも含めてちょっと、思い出になるんちゃうかなって言って、はい、出かけてきましたけれども、よかったですよ。ゴッホ展、いや、一回ねこういう美術に触れる機会がない方ででもですね、フィンセント・ファン・ゴッホ、はい、フランス・パリの画家です、出身はオランダだったかな、はい、ですけども、まあ触れる機会一回見てみてください。何がきっかけでね美術にね興味持つか分かりませんから。僕はその父親が学生時代、高校卒業してから、まあ、就職するまでに美術の大学じゃなくてデザインの専門学校に通っていたってことがあって、で実家のね父親の部屋にそういう画集がいろいろ置いてあったんで、まあ、それをこうたまに見たりしてたっていうところがあって、であと中学に入った時の担任の先生がね美術の専攻だったんですよ。でその時になんか絵の見方とか教えてもらって、もう好きな絵、気になるものがあれも1時間ぐらいじっとね見るんだっておっしゃってて、あ、そんな見るのみたいな。で何を考えるかっていうと、なんでだろう、ひたすら頭の中で巡らせるらしいんですよ、うん、なぜこの絵を描こうと思った、この被写体なのか、でこの構図になったのはなぜなのか、でこの色使いはなんでなんだろう、でさらに背景の情報とか入っていると、この人はこの時期にこういった出来事があって、辛い出来事があって、で暗い絵がたくさんある中でもここは明るい、こう貴重の絵が飾られているっていうのはこれなんでなのかなとかね、その時代背景とか、その精神的にね落ち込んだタイミングだったりとか、で同じ絵を何枚も描いているとかね、もうこの色合い、うん、景色、もうなんか全て この感情を渦巻いてもう考え尽くすっていう味わい深さがあるんだよっていうのを教えてくれて、へーって思ってたから、なんかこういうのはずっと趣味にしていきたいななんて思いましたね。ね、長男くんがどういう風に考えてくれてたのかわかんないですけど、まだまだね。うん、で父親もゴッホ一回見てみたいって言ってたから、それが叶ってよかったなと思いまして、よかったら8月31日までね大阪市立美術館の方でやってますんで、一回行ってみてはいかがでしょうか。そしてそこからね、元隣がねもう通天閣ですから、もう新世界広がってますんでね、徒歩で行ける範囲内ですよ。もうそれでもってまた通天閣ね、うちの長男も知ってますけどね、実際に行ったこともなかったからっていうので、ねそれも登りましたけど、その前にね、新世界言うたらやっぱり串カツじゃないですかね。串カツだるま行こうか言って、まあいっぱい並んでるのも分かってはいましたけど、でも父親もねそれ行くのは初めてやっつって言ってたんでね、せっかく行列できてるのは分かっているけど、やっぱ新世界だるまに行きたいなっつって、3店舗あるんですよねあの辺ね、動物園駅前、動物園前店、うん、と新世界総本店、うん、とね、あとは通天閣店かな。で通天閣店の方行ってきましたね、うん、まだ新しい方の店舗だと思うんですけど、広いんで、うん、で通天閣を見下ろせる、違う、見下せる、見下したらあかん、うん、見上げる方、見上げる方 ね、行ってきました。1時間時間を決まってましたけども、いやーもう堪能しましたよ。もうそれでね、もううまいビールキッて飲んでね、ハイボールとね、もう揚げ物とハイボール最高やな。もう僕知らなかったんですよ、あの二度漬け禁止は有名じゃないですか、漬けるソースもうなくなってんのね。コロナでそうかなくなったんや。もうそれじゃコロナ明けてからとかもうずっと知らんかったです。本当に10年前ぐらいかな、本当消防の時に先輩らに上司に連れて行ってもらって、でここのいや通天閣店で串カツ食うたな、飲んだくれしたな平日の昼間からっていう、そんな思い出深い店にね、久しぶりにいやもう父と息子とこう行けることになったっていうのはなんか感慨深いもんがあるなって思いましたしね、そっからキャベツもね100円にもなってるんだ。前は無料でお借りし放題だったけどね、 SDGs で廃棄をね少なくするためにっていう、そんな活動もされてんやな。でそっから通天閣も登りましてね、いやいい思いたくさんできました。もう最高のね、いや大阪案外ねもう近くて何度も通ってはいますけど、こういう観光チックなことねやってなかったのでね、それを親と息子と一緒に行けたっていうのも最高でしたね。はい、そんなわけでもう帰りの電車もしっかりね座って帰ってこれたんでよかったかなと思います。皆さんも良き思い出いろいろ作ってみてください。大阪通天閣新世界おすすめでございます。さあということで本日の本題は、あなたがこだわっているその2割って案外大したことねえんだからさっさとやっちまいなよというテーマでお話をしてみようかなと思いますね。よく言いますけどもね、そのことについてまあ応用的なお話も含めてですね、8割と2割の法則っていうのがありまして、はい、それについてちょっと突っ込んでお話をしてみようかななんて思っております。いろんなことに通じる内容かと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。今月もね、どっかでね、まあやれるんだったらやりたいなって思ってるんですけど、不動産売買業者に、飛び込み営業実践会ね。まあちょっとね、でも月末僕売買がいろいろ立て込んでて、この多分お盆明けてから業者さんが動き出したら日程いろいろ決めていくことになると思うので、もしかしたら月明けてからになるかもしれないですがね、この真夏をちょっとこう過ぎ去ったあたりでも残暑がまだまだ厳しいぞっていう時にあえて街中をねこう歩いてみて、いろいろ学んでみようかななんて、そんな企画もね絶対やろうと思ってますので、日程決まりましたら僕の独断と偏見で決めますんで、平日とかかもわかんないですけども、ぜひともご参加いただきたいななんていうことを企画しております。でリフレーム不動産キャンプのですね、まあそんな飛び込み企画なんかも宣伝していこうとは思っていますが、公式 LINE がついに、開かれましたので、よかったらこの概要欄の一番上の方にね、貼っております。 LINE の登録だけでもお願いしたいです。そして、ここに一言カタカナでバーニングと打って送信していただきましたら、この合言葉でもってですね、僕が過去に大阪のフェスタでですねお話をした、大家さんフェスタですね、30分お話ししたその講義の内容っていうのが無料で視聴することができますので、よかったらこの特典受け取ってみてください。公式 LINE 皆さんのご登録お待ちしております。そして9月の13、14日のこの2日間ですね、熊本物件ツアーということで、ガングロ大家さんの物件をについてですね、過去にまあやってこられた不動産投資歴についての深いお話をしていただこうなんて思っております。昨日ね X で投稿されてましたけど、ガングロ屋さん九州の方大丈夫ですか、大雨で浸水しててね、ご自身が持たれている物件の駐車場20台全部がもうヘッドライトまで浸水して全部車ダメになってるっていうので、もう200万ビューみたいの回ってましたけど、大丈夫かな。あの人たまに X でつぶやいたらどえらいトラブルに巻き込まれてることが本当に多いので、いやなんかそんなことも含めてですね、あの人ほっとけないんですよね。いろんな話をしていただこうかなと思ってますので、ぜひともですね皆さん熊本の方へお越しくださいませ。13、14日9月ですね、こちらはガングロ大家さんが、運営される予定である民泊で勉強会をやりまして、その後別の民泊施設に移ってそこで懇親会をし、そのまま宿泊までさせていただくっていう、はい、こんな貴重な機会になってますんでお越しくださいませ。翌日の14日の日曜日は徳ちゃんさんの、熊本の新築木造アパート、こちらも、拝見させていただくという、そんな物件見学ツアーも企画しておりますので、ぜひともこの2日間ですね、初日だけでも2日目だけでもの参加でも結構ですので、ご検討の方でよろしくお願いいたします。日程どうしても合わないっていう方はアーカイブ動画もありますし、ちょっと熊本まで飛ぶのは難しいけれども日程は開けられますよっていう方は、 リアルタイムのズームオンですね、配信していこうと思ってますので、ぜひともご検討のほどよろしくお願いいたします。あとは10月11日の土曜日ですね、こちらは名古屋の方から、アズマックスさんがお越しくださいまして、兼業大家さんとして兼業届を出しながら現役公務員でいろんな事業にも、もうフルベッドねされていて、もうすべてが活動的な、もうこの精神たるや学びが多い、はい、アズマックスさんのお話聞けるの僕も一番楽しみにしております。アーカイブ動画の配信もございますが、現地の方までお越しいただけたらと思っております。10月11日土曜日よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題の方入っていきましょうか。聞いたことありますかね、80対20の法則っていうのがありまして、でもこれ名前で言うとそのパレートの法則っていうらしいんですよ。80対20の法則で、これはまあいろんな意味があるんですけど、大元の意味合いで言うと、成果の 80% は要因の 20% から生じるっていう意味合いがあって、これどういう意味かっていうと、例えばですよ、物販されてる方なんかで言うと、この売上の 80% は上位 20% の商品が上げてくれているよ。いろんな商品雑貨とかでも扱ってるんですが、結局売れ筋の商品があっても、それが全体の売上の8割を支えてくれてる。他の8割の商品っていうのはもう全体で言うと 20% ぐらいしか売上がないっていうね。だからこの 20% の売れ筋っていうのを見極めて、そこに一極集中投資せよっていう考え方で、他にもですね、全体でいうと、これの売上の 80% は上位 20% の顧客によって支えられているよ。高所得者層というかね、や高い商品を買ってくださるこのお客さんによって支えられてるんですよとか、飛行機とかでも言うところの、やっぱりファーストクラスを取ってくれるお客さんがいらっしゃるから、他のエコノミーのお客さんをたくさん乗せることが、安い価格でね使ってもらうことができるんですよっていう風な考え方につながっていくっていうね、これがまあパレートの法則、80対20の法則って呼ばれるものなんですよ。でそこから派生していって、例えば勉強の成果の 80% は上位 20% の重要な範囲とかスキルから得られるんだよっていう、もういろんな範囲をこう勉強はするけども、結局自分の身に生かされるのはたった 20% のところなんだよ、これがスキルとして生かされていくんだよっていうこととかね、だからもう捨てる範囲はもう決めて、もうここだけはしっかり取っていこうぜ、公務員試験で言うたらね、その歴史とかね、数学科学の分野っていうよりも、もう数的処理、ここに一極集中しようぜとかね、ねありますよね、そういうところがね、っていうようなことで、まあ、こっから応用していろんな考え方があるんですが、今日僕がお話ししたいのは、結局あなたがやろうと思っている、例えば事業計画であったりね、不動産投資家が金融機関さんに申し込む資料とかですよ、もうこれの8割ぐらいなんて、全体で見たらたった2割ぐらいの時間でパッて作ることができるんですよ。でもまだまだこっから詰めていかないよ、いかないきゃいけないんだよなって考えているのは、所詮残りのたった2割ぐらいの部分なんです。でもこれを詰めていくのに、あなたは 80% ぐらいの時間と、そして、その気持ちも全部持っていかれてるんですから、いやそんだけ時間かけてやったところで、たった残りの 20% を詰められるかどうかにしか過ぎないんだから、さっさとやっちゃえよっていう話なんですよね。ね、冒頭に言いましたけども、もう結局その時にもう言いたいこと言っちゃってましたけども、いやそういうことなんですよっていうことなんです。皆さん、ここの残りの2割のこだわり、どんなもんすか、あなただけです、それを気にしてるのはっていうことなんですよ。もうそのためにね、時間を費やすんじゃなくてね、これはもうさっさとやっちゃった方がいいので、これのヒントなんですけど、どうしたってこれ、人はね、期限を設けてしまったらそこまでの時間をいっぱい使い切っちゃうという癖があるんです。これね、もう一つね覚えておいてください。この8割対2割はパレートの法則って言うんですけども、もう一つパーキンソンの法則って言うんですよね。今言いましたけど、仕事は与えられた時間すべてを使い切るまで膨張しちゃうよっていうことなんですね。絶対そうですよね。公務員の仕事とかだってね、もう5時に帰宅するんだっていうのも決めてたら、そこまででやりきれるんですよ。でも残業するっていうことが癖になっちゃってて、8時ぐらいまで残っちゃうよってなったら、ダラダラダラダラやっちゃってるんですよね。その残りの3時間、残業時間の3時間、何の成果ができた、 ったらもう大したことあらへんの。そんな決まってるの。これも手前に時間を持ってきたらそこにやりきるに決まってるんですよ。8月31日になったら夏休みの宿題がもうたくさん溜まってる。お父さんお母さん助けてってみんなでこうやろうって思って、もっと長かったらよかったのにっつってね。で夏休みが9月30日まで伸びましたってやったらイエーってそこまで遊ぶに決まってるんですよ。で9月30日になって絶対言うんですよね。お父さんお母さん夏休みの宿題が全然終わりません。一緒に分かってんねん。それ期限までいっぱいいっぱいまでやりきっちゃうっていうこの性質があるの。それを理解しておくことが重要なんです。だから必要なことは期限は手前に持ってこい、この工夫することですね。銀行さんにねこれ資料ができてから持ち込むんだって言うんじゃなくて、この1ヶ月じゃなくてね、もう今週中です、あもう週末です、今日火曜日です、で金曜日にもう面談の約束を取り付けちゃいますってなったら、もうこのもう火水木の3日間ね、金曜日の午前中にはもう面談があるんだから、もうこれ3日間で仕上げなきゃいけないってなったら、もう残り 8割ぐらいは大体できるんです。残りの2割を詰めようなんてこともいらない。1回出しちゃいましょう成果物を。そっから必要なものっていうのもアドバイス受けられますから、で何ももう絵に描いた餅のように自分だけの意識で、こういう風に作ったらいいって聞いてるから、そのための資料作りとしていろんなことこの情報を収集していかなきゃいけない、まとめなきゃいけないと思っていることなんて、あなたただのこだわりにしか過ぎないんだから、そんなことは意味がないよ、一回出しちゃいないよっていうことなんですよね。でもこれと一緒なんですよ。もう金融機関さんのこともそうですけども、入居付け募集出してますか。もうここまで部屋足が上がらなきゃ貸すことができないからっていう、あなたのこだわりそんなものは関係ない。クロスも何も貼ってない、クッションフロアまだ貼れてない、微装なんてそんなまだまだ先の話って言ってるんじゃなくて、ある程度下地が出来上がったんでしょ、だったらもう募集出しちゃいないよっていうことなんですよね。そしたらもう内覧入っちゃいます。で今まだめちゃめちゃ散らかってますけど大丈夫ですか、大丈夫ですよって内覧してくださったらですね、この部屋に決めました、9月1日入居希望ですって言うと、もう決まっちゃったらそれ仕上げるしかないじゃないってなるんですよ。9月1日までってなったら、なんとかかんとかも外注でも人の手を借りてでも仕上げていくんです。しっかり貸すことができるようになるんですよ。これが何も動かずにってやってたら、もう10月になっても11月になってもまだ募集出せないよっていうことになるんですよ。そこでもうね、チャンスをね、機会をね、損失しちゃうんですよね。だからさっさと動いちゃいなよっていうお話でございます。今日はですね、その80対20の法則のパレートの法則、あなたの気にしているその 20% なんて大概意味がないことなんだから、さっさとやっちゃいなよっていうこと、そして、パーキンソンの法則、あなたが設定した時間どうせいっぱい使い切るってことは分かってるんだから、期限は手前の方に置いて、さっさと動いていくっていう風に自分自身を仕組み化をしてですね、さっさとケツ叩いて動いていった方が、結局 100% まで仕上げようって思ってたことよりもさっさとやっちゃった6割7割の成果物を2、3、4とこう仕上げていった方が結果100を超えてくるよっていう、はい、そんなお話でございました。ね、このね、夏休みというか、まあ、大人で言うたらお盆休みに、ね、なってきてね、いろんなね、業者さんとかもお休みになって、ちょっと自分も一足伸ばしてね、旅行行ったりとか、晴れ伸ばしていこうかな、なんてするのを思うかもしれないですけども、やるべきこと、人がやってないタイミングにこそ伸びるっていうことがありますから、ね、継続は力なり、自分は、もうこれをやるって決めたんだったら、しっかりとね、目標を定めて、そしてもう盆明け、業者さんが動く、引き出すタイミングにもう予定を入れちゃうっていうことをやれば、まあ自分でね、勝手に動き出すような、まあ、人との約束をね、入れておくっていうことも一つのコツの一つじゃないかななんて思っておりますので、よかったら活用してみてください。そんなわけで、今日の放送もいいねと思いましたら、ハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。ということで皆さん、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。